コモコパレード。
これはね、12月1日でございます。
ああ、全然、すごい近いよね。
近いんですよ、近いんですよ、そうそう。
収録が11月29日ですね。私の単行本が何冊目になるんでしょう。発売された日ですよ。人子は、人の狂気に潜む本当の恐怖が。された日ですね。
これどうですか、話題めっちゃなってますやん。
なってる感ちょっとある。
あ、いや、ある、ある。
俺が一人で騒いでる。
いや違う、なってる感めっちゃある。
本当、
うん、なんかこの人こわって単語もすげえ聞くし、なんかちょっとそういう騒ぎ感あ感じますよ、なんか外野からでも。
いや、とりあえずアマゾンは実況が1000番ぐらいに入ってて、
おーほーほーほ
ー、実況っていうのは、紙の書籍が、
はい、
電子書籍が今379位だから結構いいよね。
あ、電子もいい感じですね。
いやー、なんかね、
うん、
ほんと、いやー、だからまあ売りたいというのはね、これまあやっぱこう、これが売れたら2巻3巻行きたいなって。
ああ、確かにこのヒットコアに関してはボリューム2ボリューム3絶対行きたいですね。行ったら嬉しい展開ですよね。
そうそう、
まだまだ言いたい人もラムダも出したいネタもありそうだし、
ほらまた世にも奇妙な物語
やりましょう。ヒットコア映像化、映像化行きましょう。映画化最高じゃないですか、映画化。
いや、でもあの人がいいな、俺の大好きな作品を映画化した人、逆転裁判の映画化した
人あれ、なんか前回出てからラジオ大好きやったかな、あのグラさんに
むちゃくちゃ誰も聞いてないラジオでもよくない、喫茶店でもダメなんじゃないか
そうですよね、誰も聞いてないでおなじみレトロチンパンジーやからって何でも勇気を出ちゃうぞっていうね。
部屋でもダメだよ、うん、
ねえ、
うん、寒い塔とかで話せ
ぐらい寒い塔で話さなあかん話題を喋るラジオどうかしてる。いや、でも、人子はマジでドラマ化とか映画化、何、2時間スペシャルとか、めっちゃ向いてますよね。
そうよね。
うん。
あるよね。
いや、いいと思うなぁ、なんか、
バカ野郎って昔あったじゃん。
はいはい、映画ね。覚えてます、覚えてます。
あんな感じのオムニバスとかいいよね。
ああ、いいっすね。ああ、めっちゃいい。
すっきりしないやつ、うん、でなんかみんなやっぱ好きなんやと思うよね、
こういうジャンル、ちょっとガチ怖いやつってやつですね。
とか、まあ、胸クソ話とか。
ああ、胸クソ、確かに自分はそんな目に遭いたくないけど、そんな目に遭っとる人のことは知りたいみたいなね、聞きたいみたいな。
うん、だってジョーカーとかダンサーインザダークとか見ないじゃん、そんな胸クソが嫌いだったら。
うん、確かに確かに。
全然なんかヒット作って俺見てないけど、ラルラランドとかもそんな感じだとか言ってなかったっけ。
ああ、ははは、まあちょっと
見てないな、
胸クソ。いやいや、見てます、見てます。まあまあ胸クソなのかな、あれも。
いや、俺何にも知らないんだよね何にも知らないなら違う例を出せばいい
もう天に無本人。
この映画もあるのに見てない映画でらしいじゃんって
すもう自由自在やな
でもまあ多くは、まあだから最後すっきりしたらムナクソじゃないって言われることが多いね。
あ、まあそうですね、確かに確かに、そのずっとムナクソ展開でもね。
そうそうそう、
うんうん、
だからまあ主人公が死んじゃったりとか、
はいはい、
結局宇宙人に侵略されましただとか、
はいはいはい、
悪が勝 勝ちましただとか子供は死にましただとかだとまあ鬱な映画、無駄くそ映画って言われるけど、そういうのもないわけじゃないしね。
確かに。
ダンサー・イン・ザ・ダークなんかも典型例よね、ラス・フォン・トリア。
はい、あとあのやっぱ村田さんも言ってたあのミストとかね。
ああミストね、
うん、あれとかも胸クソ映画ですよね。
そうね、あれ原作はあんなうちじゃないからね。
ねえ、そうそう、それラムさんに教えてもらってってなったんですよね。僕知らんと映画見たんで。
まあでもなんかキングが大体胸クソが多いから。
ああ、確かに確かに。
そう、ただキングも最後の最後はすっきりするのが多いかな。でも俺のやつもね、別に、なんか、もう実話だから別に、その人は死んでないしね。
まあ、話せる状態になってるわけですからね。
そうそうそう。だからまあもっと、そうそう、まあなんで、まあ俺、そうやれるんじゃないかなと思って。
いや、いけるんじゃないですか、村田ラムの一子は。これマジで映像化。
漫画家をやりましょうよって言ってて、まあ、佐竹が漫画持ってるからね。
はいはいはいはい。
なんか、佐竹が漫画持っててやる分には何の問題もないんだけどさ。
ああ、いいじゃないですか。
うん、でも、竹のだけで漫画やっても、もう全然儲からんからな。
でもなんかそういうジャンル、僕も実はね、去年、まあそれスケジュールで断ったんですけど、まあちょっとどこの出版社か言えないんですけど、まあ編集から言われたのが、その結構そういう胸クソに近いジャンルの、なんかガチでリアルで男の人が女の人にひどいことしたいろんな話を漫画化しないかみたいな。
うん。
なんかやっぱそれ絶対受けると思うんですよ、俺ってすごい編集さんからプッシュされて、まあちょっとその時別の仕事決まってて、スケジュール的にはいけなかったんですけど、やっぱそういう企画ってこうちょこちょこ立ってるんやなと思って。
うん、丸山さんがやってて結構受けてるしね。
そうね、あ、そうですよね。
実はベース。そうだから意外と。
なんかだからちょっと。
あると思うんだよね。
みんな実はこのそれこそそのさっき言ったジョーカーとかダンサイザーザークみたいなのの日本版で。こう一コアっていうね、村田さんのこの胸クソジャンル一個ボーンとできて、まあ胸クソだ、胸クソ悪いかっていうとまたちょっと怖いも入ってくるからあれですけど。
そうだね、胸クソが悪い話ではないからな、人が怖い話で一応怖くないと。
なんかこう
だから、胸クソ悪くてもそうだな、そうだね、なんか。夫が気づいたら四股かけてたみたいなのが怖いはあんま入ってこないよね。
まあそうですね。まあまあまあ、まあ、
さっきなんか一コアの話をしてて、
はいはい、
なんか離婚さ、なんか離婚した女の人にちょっと話聞いて、
はいはい、
最初の離婚でまあ年収500万ぐらいの、
はい、
人だったらしいんだけど、
旦那さんがですか。
旦那さんが、
うんうんうん、
ただ郷土とかがすごい良くて、
うん、
部屋のね、
部屋のね、はい、
うん、でなんかまあ職業まで言わないでおこうか、なんかまあ特定のスキルの仕事なんだけど、
はい、
その仕事にまつわる高い本とかがバンバン置いてある、その5万10万するような本がいっぱい置いてあって、500万は別に収入としては低くはないけど、すごいいい暮らししてんなぁと思って、なんかどうしてんのって聞いたら、あ、全部盗んでるよって言われたってい
う。全部盗んでる。
じゃ怖くない、
怖。え、それを奥さん、まあ、結婚した時ファって言われたんですか。
そう言われたんだって。そっからもかなり地獄な日々らしいよ。
うわ、それもうほんま福本漫画ね、ぐにゃーってなりますね、駒がほんま。
はい、でね、ぐわーんってなった
。いや、そりゃそうですよね。そりゃそのまあ愛した夫がいきなり、あ、これ全部盗んでんだよっていきなり告げられるんでしょ。
そうそう、
うわ、きつ。
なんかね、かなりちっちゃいものも全部盗んでて、コップとかも全部居酒屋とかのコップやって、
その手癖というか、なんというか、もう欲しいもあったらとってまうんや、
うん、まあたまに、まあ逆に別にコップが居酒屋なのはそんなにいいけどさ
いやでもなかなか手出しませんよ。
まあまあそうだね、吉野家の器が欲しいとかいうのはわかるけど、ケチのために別にコップ盗まないわ。それはなんかな、店で使う分にはいいんだけどな、あんなもんめちゃめちゃな人に使われてるコップだから家であんまり使いたくない。
使いたくない。まず絶対100均のコップの方がいいでしょ。
うん、100円だしな。
すごい話。
食器って安いからな。安いっていうか、まあこだわりがあればあれだけど、そうだよな。まあだからでもいいな、みんなだからそういう話あんなと思って。
すごいっすね。じゃあもう本から家具から、まあ、盗めるもの全部盗んで家に置いてるんや。
そうだから5万10万の本だから、ものすごい想定の本だ。どうやって盗んだんだろうみたいな。
ねえ、
万引きってのももうないんだなっていう。
どうやって盗んでるんやろな。確か
で、バレて怒られたら妻が浪費してお金がなくてって言うんだって。
その捕まったら、もし。
そう。で、結婚したらって話してて、いいね。
いやー、しびれるなー。脳がしびれる、この怖い話。
で、そう、やっぱ脳がしびれる感じを与えなかった
わ。うわ、聞いてて、ほんま怖いわ、これ。
結構今回の本でも脳がビリってくる話は結構多いと思うんだけど。
はあ、嫌な話、ほんまに。嫌な話や、そんな。
そう、スティーブン・キングのシークレットファミリーがすげえ30年以上連れ添った夫が殺人鬼だったっていうのを気づくって話だよね。
はい。
まあ、あれのショートバージョンよね。
まあそうですね。まあ殺人鬼とまでいかないですけど、まあでも犯罪者やし、実際犯罪に手を染めて平気な顔して暮らしとるわけですね。
そう。
うわー、きつ。
だからでも、結婚するぞってすごいよねとは思うよね。
まあね、まあ、村さんはしてはりましたけど、
だから別れたけど、その、やっぱまあそういうなんかあれじゃなくて、結局わけのわからん得体の知れない人と付き合ってるよね、みんな
で。ああ、なるほどね。100分かってるわけじゃないというか、まあこの離婚した人もだって好きで結婚してはるんですもんね、最初は。
そうだね。
うん。
いや、怖いわ、だから。
いや、まあ、でも、確かに、付き合ってる相手の家行って、そこに置いてるものが盗んだもんちゃうかななんて思わないもんな。
思わないけど、まあ、それでもやや鈍いところが、罰にだし、なぜ鈍いところもあるんだろうけど。まあ。すごいね、いいよね、こういうの。
いや、いいっすね。もう予想の上を行くオチというか、ゾワッとなったな。
これオチにもなるし、結構ドラマとかで。
ああ、なんかなり、確かに。短いドラマでね、行きそう。なんかこう、なんで旦那さん年収500万でこんなええもんいっぱい持ってんやろうからのオチとしてはいいですよね。
世にも奇妙な物語。神秘現象起きないバージョン。
神秘現象起きず、ただただほんまに怖いって、しかも実話です、実話を元にやったドラマですってなるんやからね、これいいですよ。
いや、いいよね。まあね、だからまあ売れていただきたいという
ね。
強く。
村田さん、タモリのポジションで、あのグラサンかけて喋ってこう。
あれをジョーダン・ピーブがやってたな。
そうなん
ジョーダン・ピールはゲットアウトの監督だけど、
はいはいはい、
あのトワイライトゾーンの最新バージョンみたいなのが出たんだよね。
あはは、なるほど。
あ、そうそうそう、知らなかった。
あ、知らなかったですね。
トワイライトバージョンが、トワイライトゾーン2019とか18とか。
あ、知らなかった。はいはい。
で、そうか、なんか作り手にもジョーダン・ピール入ってたんだけど、
うんうんうん、
いわゆるあのホストジョーダン・ピール。
うんうん、
そうそう。で、最終回とかかなりメタな展開になって。その、ジョーダン・ピールがいつものように出てきて、この世にはこんな恐ろしいことがあります。とか言ったのに、カットってかかって、このセリフをちょっと、もうちょっと考え直してよ、みたいな感じのメタな。
はいはい、メタなね。はいはい。
でも、あんまし人気なくて、2シーズンで終わっちゃった
みたいな。ああ、そうなんですね。いやでもちょっと、
いやなんかね、でも、うん、アメリカのそういうの見るといろいろ苦労してんなって思うね。もう、恋人同士や男同士とかね。
ああ、なんかそういういろんななんかそういうのも入れとかなあかんみたいな気使ってる感じの。
確率論的にどうなんやろなんかというか、いや全然あのゲイカップルとかに何のあれも思わないけど、うん、そのゲイカップルが急に出てくるとさ、あの意味あるのかなとどうしても思ってしまうことが差別なんだ。
でもまあ言わんとってことはありますよね。ここをゲイにしたことは何か意味があるんちゃうかと思っちゃいますよね。
うん、だからなんかそこに立ち寄ったカップルがさ、60歳とか20歳のカップルだってさ、ただ60歳と20歳のカトちゃんみたいなカップルでしたって言われたら納得がいかんじゃん、
うん、確かに確かに。なんで普通のカップル描かへんねん、そこ気になるかなってなりますよね。
そうそう、でもだからまあ若い男の子のが彼氏が男なんだけど、まあ、全く話に関係ないわけじゃないんだけど、
うん
うん、まあまあねってい
や、そういうの増えてきてますからね本当に。
まあでも入れなきゃいけないって言われたんだろうなと思って。
ねえ、だってスーパーマンなんかも今度 恋人ゲイでしょ、なんか
だけど、なんかさ、あれ見た、マーベルのさ、
うんうん、
ブラックパンサーとかさ、
はいはいはい、
まあ、新しいあの汚職人種のやつは見てないけどさ、
はい、
私たち白人は黒人のこともちゃんと考えてますよっていう感じがしてさ
はいはいはいはい、
思うよね
思いますね。黒人からブサイクなやつのことからちゃんとリスペクトしておりますみたいなね。
そうそう、黒人種のことも忘れてませんよ。
アジア人もちゃんと入れてます。
韓国にも行きます
キムチも食べますみたいなね。
なんかまあでも最近は中国ですそれはもうリアルな意味
で、リアルな意味でむちゃくちゃお金出してくれるから
いやーそれ思うね、うん、日本あんまでんくなってるもん。
思いますね。ちょっと一時期ありましたよね、日本ビーキというか日本リスペクトしてくれてる時ありましたよね。こう、
うん、
ホンダの車出たりだのなんだのね、なんか
そうそう、
トヨタとかね、うん、
ペテルブークも日本に行くって会があるからね。
ねえ、ありましたね。なんかちょっとアジア一瞬入れておくとしたら、ちょっと一瞬日本映すってありましたよね。こう世界股にかける映画とかやと。
そうそうそう。やっぱ、あからさまに出てくんじゃない。まあ、その、まあ、独自の部分があるから、そこはあるかもだけど、うん、本当に日本が欲しいとしか使わないんじゃない。
そうね、とりあえずアジア1個入れとこうかの枠からは除外されましてね、もう中国ですよね。
ねえ。 いいけどね。
まあまあまあいいんですけど、そんな入れてくれたら急にときめいて、わあすごいありがとうアメリカってならないですけどね、別に。
うん、だからあのそういうの見てるから、さすがにね、そう思うよね。
いや思いますね、ほんまそれは。
あ、見た、なんかシャオシンチーみたいなやつ。マーベルの。
いや、まだ見てないですね、あれは。ちょっと見よう、もうやめよう、もう追っかけるのしんどくなってきて、今見てないですね。忙しいのもあるんですけど。
そんなにもないだろ、新作ったって。
ないですね、ないですね、確かに。まあ、でも、エターナルとかも見てないです、エターナルと。
エターナルってなんだっけ？
エターナルズ。はい、エターナルズ。チャオシンチの。エターナルズはもうやってますね。シャンチーのやつですね。
シャンチーか。
シャンチーテンリングスやった、見てないです
。あれはマーベル、ブラックウィドウ。
ブラックウィドウも見てないです。でも、エターナルズから見に行こうと思ってるんですけど、もうね、仕事してたら知らん間に終わってるんで。
エターナルズも、あれなの？つながってんの？
一応、確かつながって。てるはずですよ。でも単体で見れるやつだったんです。もうそれでオチがついてるやつだったん
です。へえ、強い人がいっぱい出るの？
強い人がいっぱい出る。そうですね、強い人がいっぱい出るやつ。
強い人がいっぱい出る、バカみたいな。
まあ一応その暴力アベンジャーズ後の世界なのかな、アベンジャーズの次のヒーローたちみたいなことらしい。
何でも暴力で解決する。クソアメリカ。
そうね。
クソアメリカの。
やっぱでも正直なんで、やっぱアベンジャーズって僕やっぱりそのスパイダーマンも出るし、アイアンマンとかこう好きなキャラが多かったんですけど、エターナルズはなんかそれこそさっきラムさんが言ったようなそのゲイとかレズとか黒人とか気にしすぎてる感じがして。
もう今見たけど、あのあれだな、なんかあのヒーロー映画をおちょくったヒーロー映画。
うーん、
知ってる人一人もいねえし、なんか。
いや、僕それに関してはね、反論したいんですけど、大正解なんだよな。
すごい、ものすごい終わりの始まり感があるね。
まあ、だからここまで来てもうたかって感じの作品ですよね。
だって、誰も出ないよね。
そう、誰も出ないというね。
これは一発で終わるやろ
う。だってもう一つもええ感じのキャラおらんし、もう、そのスパイダーマンとかバットマンみたいな、やっぱマスクしてくれなきゃ、かっこいいマスクを。
一応は知ってる人いるの？そのマーベル的な有名人はいる？
いや、いないと思いますね、多分その。
そんなきっかけがわからないじゃん。
そうだから、なんでこれこういうのなん、そのだからキャプテンアメリカらの後に作られたグループヒーローグループやっちゅうことらしいんですけど。
でも俺も全然知らなかったし、こけてんすよ。
いや、これだからこけてるかまでは分かんないんですけどね、なんかその、やっぱまあ、僕なんかよりもっともっとアメコミ好きな友人とか、あとアメコミの翻訳やってる知り合いの方とかいるんですけど、とかは割とみんな見に行ってすごかったとか、なんかこう来たかとか、みんな褒めてはるんですけど、ちょっとやっぱり僕とかミーハーなアメコミ好きなんで、やっぱみんなマスクしてへんおっさん、おばはんやなと思って。
柏木さんとスーパーログさんっていう、めちゃくちゃ。
はいはい、
アメコミ好きな人と会ったけど一言も言ってなかった。
あれ、じゃあもう答え出たな。
いや、全然俺入ってきてなかったの。
あ、本当ですか。
そう、話題にはなってるのか。
一応話題にはなってると思います。それは嘘じゃなくなってると思うんですけど、僕もチェックせなあかんなと思いつつ行ってなかったんですけど。
シャンチーもファンザの編集長が見た。
あれかな、もうマーベル作戦ももう通用しなくなってきてるのかな。
ブラックウィドウは まあ見たんですよ。俺もなんかあんま見る気しない。死んどるしな。
そうそうそうそう。ねえ、なんかもう終わっとるしなんてなりますよね。まあ、
ビスカルあのバスカルビル家の犬だっけ。
はいはい。
まあ、あれってシャーロック死んだ後に出た作品なんだけど、シャーロックは死ぬ前の時系列を出したからすげえ封印多かったです。
ああ、なるほどなるほど、
意味わかる。そうそう、このブラックウィドウと一緒で、
うん、
なんかシャーロック・ホームズが生き返るって新作が発表されたからすげえってみんな喜んだんだけど、あの時系列生きてた時の時代やないかーってなった。
なったって。
変わらんね。文字や。記号が。もう俺なんか、ジョータロー死んでないことにしてやったからね。
いやいや。ねえ、そういう。
シャンチーね。まあ、まあでもまあまあ、入ってるから、
うん、
ディズニープラスに。
はいはい。ねえ。
なんかネットフリックスに入り直したから、なんかややディズニープラスに鬱陶しくなってきてはいるんだけど。
そう、これね、やっぱね、なんやから一個一個は安いんですけど、いっぱい入るとやっぱね、ちょこちょこだるくなってきますよね。
うん、でもね、それでいいと思うよ。ネットフリックスとか4ヶ月に1回ぐらい入って、
あ、みたいのガーッと見て、
ガーッと見てやめちゃえばいいと。
あ、なるほどね。
1000円でむちゃくちゃ見れるんだ。
まあ確かに、確かにそうですね。
だから、なんかたまに必要になるのが TVer とか
ね。ああ、 TVer ね、はいはい。
そもそもテレビを見る癖が全然ないからさ。
まあ確かに僕もないっすな。
だからたまに、なんか仕事で知り合いが出たり、
は
い、
あ、
まあ、自分が出たりとかさ、
うんうんうんうん、
ただもう自分が出てるのなんか見るの苦手だから、ほとんど見たことないんだけどね。
ああ、そうなんですね。あんま見ひったいって言うなんですね。
うん、
1回ぐらい見るとかですか。
いやー、見ないね。なんか音消して
長
遅い目で見て、
ね、あ、流し見ぐらいの。
そう、うん、そうだね。なんか、まあ、オチューンとかも、もう、しかとは見れないね。
ああ、オチューンね。はいはい。
うん。まあ、昔よりは慣れたけどね、出る回数が増えた。
確かに確かに。もうね、だいぶ村田さん、その、一時期はね、ちょっとセーブしてじゃないですけど、あんまりそういう露出、系はやらんとこうってしてありましたけど、もうね、今や結構あちこち出てらっしゃいますから。
そうか、俺はそんなこと言ってたか。
そう、一時期は言ってました。一時期は多分だから、その若い頃は出る機会はお話はあったんでしょうけど、断ってた時期があったんじゃないですか。
負け惜しみじゃない。
いやいやいや、そんなことないと思います。普通に言ってましたよ。その頃はやっぱり潜入する仕事とかも多かったですし、こう。
いや、それは負け惜しみだと思う。
あ、そうなんですか。
はあはあ、うん、本当に。なんか、
なるほど。
新さんなめ言葉に対する。
ピンポイントで。新さんなめ言
葉、ね。俺らは重いのにな、こんなん電波なクソ女よりよ。
新さんなめ子さんの、でも僕本人ちょっと、
ね。寒い島でしか話さねえんですよ。俺こんな。国内では、
うん、
北海道でもダメな話じゃないか。
うん、
しかも知り合いだし。
もう僕も新さんなめこさんの本にイラスト書いては何にも言えない、それは。
読んだ？
いやいや、読まないさ、あの本。もう、しかも、もう。
切れたみたいに。ガツな答え読めよバカ。
それは嘘ですけどね、ちゃんともちろんいただいた本を読んでます。これ嘘、嘘ですよ。その今の流れやと読んでないの手がいいっていうだけで読んでますよ。
いや、まあ、どこまで読むか難しいよね。
まあそうですね。まあでも。
むしろインタビューの時とか全部読むけどな。うん、イラストとか別に全部読むこともねえよな。
そうですね。まあまあまあ、ちょっとお時間が来たようなので。
はいよ。
ね、ヒトコア発売して、ちょっと映像化を目指しましょう、マジでね。
まあ本当に。
うん。
目指せ、新さんなめこ。
目指せ、新さんなめこってことで。
今更
今更言うな。
そんなに、そんなに見ねえよ。
今更刺しちゃダメ。今更刺すから終われないの、これ。目指せってことで。
目指せ、能町みねこ。
一つも思んないからな。
それは俺、よう言わんだな。
逆にや
るな。そんなこと。
嘘で、嘘、全部嘘ですけどね。ほんまは面白い人ばっかりですけどね。ということで、終わりたいと思います。